77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力やってゆくんだ、みんなでどんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年1月19日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。今週は神戸美沙央さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はあの太田局長が急におらんくなって、
はい、ね、びっくりした。
信じられんよ ね
聞いてないよね。
それで河野さんが急にね
本当に
コントロールセンターに通ってさ、
うんうん、大変。
これ社長さんいらっしゃい、結構複雑で、
はい、
扱いが
ですよね。
大変なのよね。
ね、素晴らしい。
ご苦労様でございます。
ありがとうございます、リツコさん。
まあ、本日はちょいちょいこういうなんか不思議な場面が出てくると思いますけど、
はいはいはい、それはそれで、はい、
ね、昨日ね、
はい、
諫早の図書館で、うんうん、学生プレゼン大会っていうのをやって、
はい、
大学生が3人、
うん、
それから中学生が2人、
はいはい、
あと小学生のチーム、
ね、
8人組、
うんうんうん、
合計、まあ、5人プラス1組6チームが、
はい、
約8分ぐらいのプレゼンをして、
ね、
もうね途中ねポロってうるってなるさ、なんか言ってることが、
うんうんうんうん、
でほとんど予行練習も何もせずに、あんまりすると
そうですね、
なんか大人の5年入るので、
分かります、分かります、
あえてせず、
素晴らしい、
よかった。でも80人ぐらい聞きに来てくれて、
ね
ね、また夏頃やりましょうということで、
うんうんうんうん、
楽しみがまた増えたなというところでございます。
素晴らしいです。
さあ、私も 若い頃に振り返ってですね、
はい、
懐かしい友でございます。今日はですね、
はいはい、
記念すべき345人目のゲスト様は日本海の株式会社専務取締役原則夫様、よろしくお願いいたします。
日本海の原則夫で申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします原さんとはもう40年前からの僕はお付き合いで、は
い、ね、いろいろ先ほど聞いたら ね、
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 写真も見たい、
見ました。
何の写真やった？
走ってる、走ってるっていうか、すごいですね。
なんか
むち打ちとかならなかったんですかって言ってて。
あ、いかがですか原さん。
あ、いやいや、そんなむち打ちになるようなことはやっぱり安全装備がしっかりしてるので、
うんうん、
はい、そこまでは多少、多少
内出血してたでシートベルトは。
あ、それはですね、
食い込む、
食い込む、
ガチガチの、
ガチガチの、
あれ何点式？6点式、
6点式、
6点式、うん、でシートもあるなんかレガロ系のね、
はいはい、バケット、バケット、
バケット、
ね、自分の体にこう合わせて
ですよね、はい、
そうそう、
すごいな。それに上野さんもやってたって、夜に ね、
そうさね、だから深夜、深夜徘徊モータースポーツ時代 の、
走りですよね、本当の最初のですよね。
そう
ですね、稲佐山ぐるぐる回ってるもっと前でしょ。
稲佐山はちょっとあれもう佐賀との県境とか、
そうそう、
佐賀と多良とかですか。
そうね、多良岳林道とかね、あの辺や ね、
ね、
うん、
よかった、
良き時代、
良き時代。
だから四輪モータースポーツで、原さんその頃何乗ってたんですか。
その頃は A86 ですね。
今の86は
カローラレビン、
レビントレノの時代ですね、はい、うん、
レビンですね、
レビン、
はい、
どっちがパカパカライトやったの。
パカパカ開くのはトレノの方です。
トレノ、
はい、うん、私は開かない方だった。
あ、開かない方ね、レビンね、めっちゃうるさい車で、
うん、
そうです ね、 ね、爆音やエンジン音がすごくて、
あ、もういい音でしたね。
あ、いい音ね、失礼、はい、
それがいいんでしょ、多分その音がいいってことで、
うん、だからまあ通称86、
はい、
うん、素晴らしい。
だから全部さ、ドアのさ内張りとかも天井とかも全部剥がしてね、
う
ん、
はい、そうですね、
剥がして、
うん、軽量化、
あ、でなんかバーみたいなやつがついてますよね。
そうそう、ロールバーね、安全用に、ね、
安全用にね。
だからもう本当ね、乗ったら鉄板むき出しない
もんね。うん、軽くした方がいいってことですか。
そりゃそうやな、
はい、
そこいかがなんですか。
はい、もう何でも重力の法則で物事を早く進めようとするときには軽い方が、進むのも軽い方が、止まるためにも止まるこの力も少しのこう軽い方が
いいって、
もう短い距離で止まるし、重かったらずっと
長く止まるし、あ、そっかそ
っ
か、もう軽いのに越したことない。
だから写真見せてもらって浮いてましたね。
あ、
写真が
部分的に
浮いてるって言って、
うん、
飛ぶんですね。
飛ぶんですよね、
うん、
ジャンプして
飛ぶんですよね。
だから僕らはラリーって言って山の中をこう走るやつ、
うんうん
うん、で原さんはジムカーナー、
いや、ダートトライアル。
あ、ダートトライアル、
はい、
うん、ある一定の、まあ、分かりやすく言うと広いグランドみたいな、
ダートのサーキットとか、うん、あとラリーのように山の林道を使う時もありました。そのコースもありました、
はい、
もうラリーコースを使う時もありました、
ね、え、そっちで全日本まで行ったやろ、
ね、
まあ、全日本スポットでなかなか、もう職業柄そうな、ずっと 九州選手権はなんとかシリーズをずっと追ってましたけど、全日本戦はもうやはり時間的と、まあ、お金もそうですけど、まあ、スポットでなんとか九州と広島あたりまでは行ってました、
ね。その辺はやっぱサラリーマンの限界やもんね。
まあそうですね。
だから本気でやるなら個人事業主にならんといけ
ない、ね、そうですね、おっしゃ
る通りですね。
そうせんとね、
まあ、それでもでも十分に非常に楽しかったし、その時の人のつながりも全部やっぱ今でも生きてるし、
そうね、未だにね、
これが一番ありがたいです。ただ単に走って楽しかったじゃなくて、人とのつながりもいろんなことが増えるっていうのが、特に年代関係なくですね、
はい、
まあ、これが一番の財産ですね。
だからあの当時の車っていうのは、まあ、それなりの性能あったにしても、いろいろいじってね、
そうですね、
自分用にこうカスタマイズする、はい、そして早くより早く走らせようっていう感じやから、はい、今もう出来上がってしまっとるけんね。
そうですね、だからもうデジタル化、全てデジタル化されてるし、やっぱりアナログゆえの自分たちの手作り感とかいうのがものすごくやっぱ多かったし、それが楽しかったのもあったんですね。
楽しかったよね。
まあ、今の そのデジタルの楽しさもあるんでしょうけども、まあ、時代時代の楽しさのあり方ですよね、ここは。
だからまあさっきの軽量化で もう後ろのシート剥がしたり、ね、足があの座るとこなかったりする
ないんですよね。
向きだ、そうです、2名乗車にしてましたんで、うん、4人乗り5人乗りの車も2名乗車にちゃんと、これも車検通るようにちゃんと申請登録をし てしてましたんで、
まあ、公道をちゃんと走れるやつ。
あ、そうです、そうです。
あ、公道走れるんですか。
あ、そりゃそうよ、うん、であんま基本的に迷惑はかけない、ね、
そうです、あのきちんとそれは法令通り、
あの、
爆音だけど、
いや、爆音っていうのはその今の暴走族の爆音とは違う、
違うんですね、
はい、
エンジン性能がそう、
ちゃんと音量規制もちゃんと、これはちゃんと法的範囲内、だからここはノーマルじゃないといけない、
いけない、
もうきちんとやっぱ選手権なんで。
あ、そうかそうか、はい、そうですよね。
遊び、まあ、遊びなんですけども、勝手にやってるレースとかじゃないんで、きちんとしたレースなので、だからもういろんなことがルールがきちんとあって、ルールがある中で遊ぶっていう、
遊ぶ、
はい、
すごいやろ。
すごい、もうこの話で多分1時間か2時間
かこれで終わりそうになってしま
ったですよね。3時間ぐらい、
頭おかしい人たちの集まりやけんさ
おー、すごい、
ね、すごい、ね、本当楽しかった、ね、
いいですよね。今多分そういうのないですよね、う
ん、今それを僕の場合はバイクで再現してる、
ね、あ、そうかそうか、
地味に安全速度で、
うん、若者はそんな遊び知らないですよね、きっと。
知らんと思うな。だから、うん、そういうなんか昔のラリーカーみたいにロールバーはめてる子はいるけど、
うん、
多分まあちょっとファッションかな、
そうですね、
方が多いですかね、
うんうん、絶対そうです。
だって本気でやったら車ドロンコになるもんね、
うん、
綺麗やもん。
綺麗ですね、ピカピカですもんね
ピカピカも、うん、傷つけんように、うん、
で隣にね彼女とか乗せれる感じですもん ね、うんうん、
当時原さんの車なんか彼女なんか嫌がるやろ。
まあ、よく落ちたりもしてましたからね、道から外れてですねあの一度練習の時、県民の森の山の奥やったかな、妹を乗せて一回練習されてた時に、たまたま妹を乗せていった時に思いっきり転落していって、
う
んうん、それから二度と乗らない、
そらそら、ね、
あの当時は。
ですよ、ですよ、
まあ、怪我はしてないですけど、もちろん助手席もこう敷い
てガチッて
下がってたね。だから車も外側はあれってなるけど、中はきちっと安全装置で守られてる。だから JAF 呼んでもね、また原さんですかって言われるね今度は何ですかみたいな。
そうですね、いろんなとこにあの、はい、
原さんも割増ですねって言われる。あ、ですよ、JAF ね、
先月もみたいな
若い時はいろんな方に迷惑をかけながら生きてきました。
いやいやいやいや、いいと思います、うん。
でもさ、我々の仲間ってあんまお酒飲まんかったね。
あ、そうですね、あんまりこう周りでこう昔で言うのんべえとかいうような、
あんまりね、
はい、鼻の頭こう若くなるような方はいらっしゃらなかったですかね。
じゃあそっちの方でね、はい、楽しんでるから。
だから夜な夜な走って、朝方まで走って、朝4時頃リンガーハットで、
ああ健康的ですね、
ちゃんぽん食べて帰る。
あ、健康的ではないから、朝の4時だから
っていうか、その頃リンガーハットしか空いてなくて、
しかなかったですね。
そういうことですよ。なんて話をしながら、その原さんがその日本海の株式会社、
はい、
これはもともと原さんはもう長崎っ子で、
はい、
小中高、
はい、
長崎で、
はい、
でもう学校出てすぐあれですか、あ、その海の、もともと海のっていう会社が長崎にあって、
はい、 海野という会社、簡単に説明しますと、海野という会社は昭和32年から、喫茶海野というのは観光通り
で、喫茶海野、はい、ここからがずっと人は懐かしいのよね、はいはい、
もっと正確に言うと、当時32年スタートした時にはサントリーのトリスバーからスタートしてたんですけど、それが喫茶海野になっていってるんですけど、
猫はお酒屋さんだったんじゃないですか。
そうです、
そうなんですね、
はい、一応法人上は分けては、飲食の店舗と酒屋の卸
っていうのは個人でお酒屋さんやってて、
はい、卸もやられとったん で、 はい、でそこがスタートですけども、
喫茶店、
はい、喫茶店がもうメインで、その後は
そうやな、僕も若い頃やっぱ海野って言ったらね、
そうですね、
フルーツ
サンド、フルーツサンドイッチ、はい、
ね、ミルクセーキ、
はい、今でも美味しいですので、ぜひぜひ、
ね、
その喫茶を営業していきながら、でミスタードーナツに、前身のオーナーのこの海野のオーナーが、ミスタードーナツにフランチャイズ加盟していった、これが昭和57年だったので、
57年っていうことは、はい、57年ね、はい、
40年、
いや、もう45年以上、
はい、まだその頃ってミスタードーナツって、
はい、そうですね、
昔ダンキンドーナツってありましたね、
一時期ちょっとありました、あの時は西武さん、西武グループさんがやっておられましたかね、
ミスドが1号店どこですか。
長崎県内の1号店はもう今なくなったあの月町店、
うーん、
これは月町、
あ、月町にあったんですね、
はい、あの十八銀行本店の隣にあったんですけども、これは
それも海野さんでやってたの。いえいえ、
ここはダスキンの直営店が、
あ、
もともとミスタードーナツはダスキンのフランチャイザーなので、
最初に月町に出たんですね、
はい、でその後あの私の会社の海野が昭和57年に住吉に、にオープンしてて、私がその年にアルバイトから、
アルバイトで、
はい、もう現場の本当に掃除から入って、
その時原さんいくつ、
21、正社員になったのが22ですから、
なんでそこにそのミスドだったんですか。
いや、もうその時は最初もう本当にそこで働いてる正社員からちょっと手伝うかというような、
あ、誘いがあった、
ね、はい、誘いがあって、
あんた暇やろみたいな、
そうですね、それまでもあの前職こういろいろありながら、高校出た後もちょっとこう次第は行ったんですけども、ちょっと中退事情があって、でその後にちょっと働くところで、そういう紹介があってということですね、そこからもスタートで、まさかこう45年近くなるとは思いもしませんでした。
今はもう64
で、今4ですね、
4で、もう、はい、夏だっけ、
夏で
5、
はい、長崎の人が忘れない8月9日生まれで
も、そうなんだ、はい、みんなが知ってる8月
9日、小学生の時から得をする、夏休みでも8月9日は登校日ですので、
学校に ねみんな、
はい、何かもらえるという、
おめでとうがね、
そんな日でしたね。
で22歳ぐらいでミスタードーナツのアルバイトに入って、
うん、
どういうこうなんていうな、ミスド一択、いまだに、
っていうかですね、店舗としての経験は、それから10年ぐらいですかね、ミスタードーナツの中の店舗としては、その後はもうミスタードーナツの事業 を、軸に、経営とか運営がどういったものなのかとか、店舗を開発するにはどうしたらいいのかとか、そういったことをこのミスタードーナツ事業を通じて勉強していった。なので、ミスタードーナツが入り口としては非常に勉強のスタートにはなっている。経営のいろんなことのいろんなことを勉強していこうと思ったらいろんなことがあったんですよね。それをしていこうとするか、それをしようとしないかで変わってくるんでしょうけども、いろんなこう勉強材料がいっぱいあったので、結局他の事業をやるときにもいろいろ全部それは応用が効いたので、店舗開発なんかはやっぱりそうですね、やっぱりもうミスタードーナツ、ドーナツに限らず飲食店いろいろ店舗を展開していくときのいろんな原理原則値でやっぱり一緒ですので、契約の内容にしてもそうですし、売るものが変わるっていうだけ です、それでずっともうその後の他の事業もそうですし、 会社全体、ドーナツの店舗だけじゃなくて会社全体の中でどういうふうに店舗数もどういうふうにやっていくか、会社をどう活性化していくかという、 こうつながりになっていった。
まあ、20代の頃から結構経営者感覚的なお仕事の関わり方してたんでしょう。でも自然と、
まあ後から考えるとそういう着眼のつもりだったんですけども、やっぱり当時はどうしてもやっぱり20代で周りっていうと、あのそれなりにまあもう表面で終わらせるような上司も多かったし、そういった人に方々にもこう反発ばっかり私してたので、だからもう20代の時は一番そういった意味では悶々としてましたっていうか、
まあ、反発するってことは一生懸命考えてるんです
よ、
うん、
そうです、おっしゃる通りなんですよ、うん、そうなんですよ。ただ単に不満があってとかそういうのもくだらないことじゃなかったんですよ。いや、ここはこの問題起こってるのはここをいじらんからなんでここに気づかんのとか、
そうよね。
でもそこを言うとわからない人からするとなんかめんどくさいやつや
も
ん
ね。め
んどくさいやつだもんね。
でもいや、ここやろここやろっていうのは、はい、でもそれが理解なかなかされなかったので、まあでも後々それが勉強してたらやっぱりそれが正解だったなというふうに30代になってさらに次の勉強してた時に思いました。
そうやね、あの頃の俺は間違ってなかった
なかったという確証を得たこともやっぱりありました。30代になっていろんな勉強会に出てですね、
すごいな。
俺も最近気づいた、間違いじゃなかったなって。本当よなんかそんなかな。で、その海野という会社があってミスドのフランチャイズとか、はい、そのカフェやりながら、はい、ある時期に、はい、先代がお亡くなりになるんですよね、
はいはいはい、2013年ですね、に、まあ、前身の、まあ、オーナーは大正13年生まれの商売人だったので、本当にもうお亡くなりになられた時は88だったんですけど、その時まで店に立っていた方だったので、まあ、そのオーナーが亡くなられた後に会社をどうするかっていうふうにいろいろなった後ですね、まあ、今の親会社である日本グループさんが、いや、この会社はまだまだこの力があるというふうに、まあ、お認めいただいたのか、まあ、縁があって、私もそのまま日本グループさん、まあ、当時は日本製粉株式会社ですけども、入らさせていただくようにちょっとなっていますね。
日本製粉といえば上場会社でしょう、
ね、はい、上場企業ですね。
上場企業がその長崎の、はい、海野さんを、はい、一緒にやりましょうっていう、それがやっぱりそこまでお育てになったってことよね。
ああ、もうそうですね。
先代と原さんが、
いやいやいや、もう私はもうそんな大したでもありがたいです本当に。
そういうことよね。
本当に勉強になりました。
いや、もうお宅はよかよってほとんどのケースは言われるよね、は
い、ああ、まあ、そうみたいですね。だから本当にありがたかったです。その当時は比較的ちょっとミスアドナズの事業も数値的にはちょっと厳しくこうなりかけていた時なんですね。あんま詳しくはお話できないんですけども、厳しくなって全体的にですね、ってやっぱその時でも非常に興味をご興味を持っていただいてというのはものすごくありがたかったし、実際日本グループになって勉強になることがいっぱいなんですよ。もうおっしゃる通り上場企業、長崎の地方企業にいて上場企業の勉強が、いや、仕事としての取り組みとか考え方とか、あ、財務一つもこういう見方をするのかとか、いや、これはこんな長崎にいてこんな勉強ができるって、私がその時50ちょっと過ぎの時で、50過ぎてこんな勉強ができるって本当ありがたかったですね。もう必死だったですけど、
そしてその日本製粉株式会社っていうところと一緒になって、はい、それでまあ今回そのご縁があってラジオをお誘いしたときにホームページを見たときに社名がカタカナで日本海の株式会社ってなっとったさ、えーって海のっていう名前が残っとると思って、これ原さんの仕業なんです。
いやいやいや、
もともとはそうじゃなかったでしょ。
はい、日本製粉日本グループになった直後というのは社名は日本ドーナツ、まあ、ドーナツ事業がメインでしたし、日本ドーナツ九州株式会社でした。しかしやっぱり10年以上経過してやっぱりですね、私がっていうよりも 取引先含めていろんなところでですね、あのこう商談の中でお話をしていくと、いや社名は元うちの会社は元海野なんですっていうお話をすると、うん、あそうだったの、海野さんとかだったの、あなた海野さんとかからいたんだねって、もう昔々お世話になってねって言われる方が本当に多かったんですよ。それから長崎に限らずですね、まあ、そういったことを考えていくと、まだやっぱり海野っていう社名というのはまだオーナーがなく、全身のオーナーがなくなってでもこれは生きてると、うん、となるとこれはもっと前面に出してやっていくことがグループ全体としてもプラスになるんじゃないか。
そうやね。だからまあその最近は、ミスタードーナツの千代橋ができて、
はい、
その前にちょっと前にココウォーク店に喫茶海野が、
はい、ありがとうございます、
間もなくオープンって看板見た、でそれでオープンして直後に行ったさ、
うん、
結構いっぱいなんか我々世代みたいな人が、うん、ね、
はい、あれもありがたいですね、
ね、懐かしくて行ったさ、
うん、
ね、そんだけやっぱ愛されとったやな
と思うよ。そうです
よね。いやいや、もう本当にありがたい限りですね、
うん、
いかがですか神戸さん。
そう、なんか会社にとっては素晴らしい、よかったですよね、原さんが入ってきてくださって、そこまで愛情が、
あ、どこにどこに、
あ、すいません、
あのどのタイミングを申し上げ
る、ごめんなさい、海野に入られて、
一等最初、
一番最初に入って
22歳の
頃、そうです、そのすごい思いがあるから、うん、会社はラッキーって言ったらいけないだけど、うん、ね、経営者として、
いやいやいや、
絶対ありがとう、ここまでで大きくしてくださって、う
ん、そしてその日本製粉さんと一緒になった時も、日本製粉さんは原さんをそのまま、
う
ん、
そうです、そうです、だから、
ねね、一緒に、まあ、ご一緒にっていうことやろ、すごいなと、
あの役員で入ってくれっていう、
ですよね、すごいなと思って、それが、
いやもういいかなって言われてもおかしくない
ですよね、
よね、立場的にもね、
うん、はい、おっしゃる通り、
自分たちでやるとかいう、はい、ところ多いじゃないですか、
そうですね、
そう、前のところは全部っていうの、はい、だからそれでもこう、だからやっぱ原さんがこう、ね、熱い思いと、
そうやね、うん、
すごいなと思って、そこが私はちょっと感動しました。
あ、いえいえ、ある意味不器用で一生懸命だけです。
いやいや、それが一番いいです、ね、
コツコツと一生懸命なだけです。
だからね、なんかそこが高校生とかね聞いたら全然びっくりする話ですよね。
いや本当に若い子に聞かせたい話やね、うん、まあそういうわけで前半あっという間に終わるわけでございます。早かろう、
早い、
ね、
早かろう、
でまた後半は、まあ、具体的なその今のミスタードーナツの宣伝なんかもしていただこうかなと思ってますん で、
うんうんう
ん、ですね、原専務後半もよろしくお願いします、
はい、
よろしく、
はい、承知いたしました。
つけてたつもりでしょ。
2月7日土曜日、諫早文化会館大ホールにてビッグバンドジャズフェスティバル2026がアルバイ、長崎県内のジャズバンドが大集結。チケットのお求めは諫早文化会館または原田楽器でどうぞ。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和8年1月19日月曜日、本日は日本海の株式会社専務取締役原典夫様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。
さあさあ、ミスタードーナツといえばですね、うんうん、今日スタジオにですね、ミスタードーナツの
箱が、さっきからずっと気になってて、
開けていいぞ、
いいですか、
うん、さっきからずっと気になって、何が出るかな、何が出るか、今何種類ぐらいあるんですかミスタードーナツ。
今種類で言ったらどんくらいでしょうね。全アイテムが常に出てるわけではないので、
そりゃそうやね、
ポンデリング、
はい、ポンデリング結構後発って、まあ、後発って言ってももう歴史ある
か、まあ、でも2001年だったかな確か。
ポンデリングもあるのエンジェルクリームですよね。
あ、そうですね、
この辺結構先発組じゃない、
はい、だから比較的あの定番をお持ちしており
ました。これ黄色いやつは何ですか、この上に乗ってるやつは。
あ、それは このバターをこう炒めたような、はい、昔バタークランチとか言ってました
ね。あ、そうなんだ。
僕はポンデリングが一番好きかな。
あ、人気ですよね。
定番です
ね。男性の方特に多いですよね。
そうです
ね。うちの息子たちも好き。
好きなよね。
美味しそう。
ぜひぜひ 甘い香りが
大好き。
食べていいよ。
むしゃむしゃ。いいですか。もぐもぐ。
最近 CM してるのはゴディバ。うん、
そうですね。
ああ、はい、そっか。
ゴディバどうですか、売れ行きは。
まあっていうか、よくあのコマーシャルされてる女優の方の影響もあるのか、はい、大変よく売れております、
うんね、
で実本当に美味しい、まあ、手前味噌ですけど本当に美味しいですね、う
んうん、まだ私食べれてない、はい、
美味しいですね、
うん、これバレンタインデーに向けてだんだんこう、はい、右肩上がりになってくるんじゃないですか。
ああ、もう そうなんですけどね、あのまあ、バレンタインの肝心のその日までちゃんと持つように、各店舗が持つように
あ、人気すぎてね、
はい、人気すぎて、あの日頃調整をこうしているような状況ですね。
コントロールしながら、
はい、材料にもあの限界がありますから。
土曜日ですもんね、はい、今年14日が土曜日で。
あ、そうなんですね、
です
、はい、
でも多分ゴディバのミスドは自分用やろね、
うん、食べたい、
プレゼント用じゃなくて。
わかります、本当にお
っしゃる通りですよ、
うん、私にご褒美から、はい、そうそうそう言って買うっちゃろ、
多分、うん、絶対そうだと思います。
もう本当にそのパターン多い、
うん、
はい、おっしゃる通りです。
友達とかね、あの仲良い
その彼に渡すのはまた別、
また別で固いチョコレートで固
い、あ、いやポンデリングかもしれない。
そうそうですね、う
ん、今日はゴディバが入ってなかったですけど。
いやいやいや、
もうなかったやん。
はい、もうなかった
ですよね。
あったら持ってこようと思ってらっしゃったんです
よ。もちろん。
今度貯めてみよう、ゴディバ。
いや、昨日もやった、一昨日やったかな、うん、CM で見て、うん、ゴディバだみたいな話。
すごいですよね。いろいろね、いつもなんかコラボ、前イサイキリイベントしてる時に並んでて、あの券を買え、ま、もらえなくて買えなかったっていう人がルノンマルシェに降りてきてくれていっぱい、ありがたかった。
6月ぐらい。
そうですそうです。
もっちゅり。
そう。
え、何
もっちょり、
もっちりん、
もっちりんで2個しか買えない、4個か、
はい、どこも限定
4個しか買えなくて、
もっちりん、
はい、もっちゅりんって、
で1日2回だけ並べるんですよね、
店舗によって。
あ、そういう場合は2回で、はい、で買えなかったっつってみんなしょんぼりして帰ったりとか、はい、買えたとか、
うん、
もらったんですけどすごい美味しくて、
でももう売れすぎて足りなくて
ですよ、ね、
材料が足りなくて
並んで長蛇の列ですよ。
なんやろね、 SNS ですか、うん、やっぱり。
うん、まあ、そこも、まあ、SNS もそうですし、今 その女優さん、
あ、
コマーシャル、あの方も、あ、まあ、ピシャッとハマってるって言いますか。
今誰、
誰ですか。
今田
美穂ちゃん、
はい、
あ、かわいいもんね。紅白に出ましたよね。
あ、そうですね、司会者です、司会者でしたね。
で、あと買えないっていうとまた売れるんですよ、
まあ、
買えなかったっていう口コミが広がるとまた並ぼうみたいな。
あれ意図的じゃないですからね、本当に追いつかない
で、インスタに上げて買えた人がインスタ上げるからまたなら そ,、
ね、
それが広告なんですよね。だから上手やなとか思って。
いや、でもあれはちょっと特別ですね。
あ、そうだったんですね。
ちょっともう全国的にちょっと異常な状態だったんですね。 あれは特別、
美味しかったです。
はい、
うん、もらいました
ミスドは不滅です ね,
ね,
ね、
本当に
見たら買うよね、
うん、そうだね、行きやすいですしね、お土産とかにも。
そうですね、うん、あの手頃、そうなんです。あんまりこう大げさにならずに、
うん、
かつちょっとやっぱり、
そうです、どこにでもないじゃないですか、
うん、そうなんです、だから ちょうどいいぐらいの
位置づけ。いいんですよ、
これは昔も今もそうなんです
ですよね、位置づけがいっぱいあると違うね、ちょっとだからいいですね、
うん、そうですね。
諫早だったらね、駅に行かないと買えないし。
ああ、そうですね、
うんうんうん、
諫早は諫早駅だっけ。原さんとこはやってない。諫早駅は JR がや
る。 JR さんですね。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
で、
さん
原さんとこは諫早大村にはない。
大村はイオン大村。
あ
イオン大村は原さん、
はい、そうです。
あ、じゃあ皆さんはイオン大村に。
わかりました、はい、承知しました。イオン大村ですね、
はいは
い、近いところで
は、
ね、
はい、
長崎市内はもうほとんどあの JR 長崎駅にあるとこだけが JR さんですけども、
うん、
それ以外はもう私どもの店舗。
ここ奥とか。
はい、そうですね。
そうなんですね。ここ奥も並んでますよ。
ここ奥行ってください。
はい、行きます。
あと千代橋か。
ああ、そうですね。千代橋ですね。千代橋は、はい、去年オープンしたばっかりです。
わかりました。
千代橋、ね、千代橋って 鉄橋側ですか。
渡った側ですね。
あっちですよね。
あと 樋口さんの並びになりますから、演出ホテルさんと
か。あ、そう、アーケードっていうよりも、う
んうん、渡ってからです。
そうですね、こっち側ですよね。
月間、
月間違
う。そうです、そうです。だから現、まあ、正確に言うと月間商店会になる。
そうですよね、は
い、なるほどね、うんうんうん、まあ、分かりやすい場所よね、うんうんうん、はい、ランタンの時とか結構いいんじゃない。
まあ、これこですね、今度の新しいこの期間においてどうなるか分かりませんけども、まあ、そこはちょっと多くなるんじゃないでしょうかね。うん、
今度ランタンもあれですよね、旧正月とは、
うん、そうなんですよ、期間があ
んまりこだわらず、はい、もう固定化させるっていう、うん、はい、これどうなんですかね。
あ、まあ、いろんなお考えありますからね、うん、やっぱり旧正月に合わせてうんぬんというのが、そこ立て付けとしてはもともとのスタートとしての理由はあるんでしょうけども、うん、まあ、今のその曜日回りとか、うん、まあ、どれだけ人を来てもらうためのどこでどう締めた方がいいのかとかいう、まあ、商売的な考え含めて、まあ、どちらがいいのか何ともやっぱり言い難いところですけどね。
これあの、まあ、いわゆる華僑の人たちってどうなんやろうね、
はい、いや、そうなんですよね、思いますよね。
もともとその お始めになったのは皆さんであって、はい、浜の町なんか最初は全然でしたもんね、はい、
そうです、
そうか、
新地の本当の
港、
ね、おっしゃる通
り、はい、一部の人たちがやってて、はい、そうかそれが今となっちゃう、
みんなですよね、
提灯だらけ、
すごいですね。
最初は本当ね、本当違ったよ、最初は、ね、
そっか、いや、
さあどうなんでしょうね、分かんないですね、うん、まあ、楽しみでございますけど、はい、さてさて、ソロでですよ、はい、その22ぐらいでミスタードーナツの世界にたまたま入って、うんうん、アルバイトで入って、うんうん、その頃こう作ったりもしてたんですか。
あ、いや、もちろんですね、最初、まあ、21で最初入った時には もちろん掃除から、うん、でいわゆるグリストラップといって飲食店では必ずあるお水槽の清掃からでしたし、でその後は当然ながらもうドーナツ作るのは もちろんそうですし、で本当パン屋さんに近い状態だったんです、まあ、その頃のミスタードーナツっていうのはですね、だから厨房機器に関してもほとんどパン屋さんに近いようなものでしたし、だからもう販売からなんから
やって、はい、現場から入ってで、まあ、紆余曲折あって、
う
ん、
まあ、そうですね、
反発にも耐えてやっぱり信念持って続けて、
どうですかね、まあ、そんな信念ってそんな大げさなものじゃないですけども、
いやだって、まあ、
必死だっただけですよね。
わーわーって言って飛び出すじゃないですか普通、
まあ、飛び出された方も多かったですけども、なんか、まあ、そこはせっかくいただいた、本当になんか綺麗に言うわけじゃないですけども、まあ、せっかくいただいた命なんかちょっと逃げては嫌やなって
言ったんで、ね、すごい、だからもう60過ぎてまでまあ辞めずに続けられてたっていう、そのやっぱりやりがいの根幹ってどの辺にあるんですか、やっぱり。
これは若い時もそうですけど、今途中とそれと今現在もそうですけども、やっぱり自分の可能性をいくつになってもこう追求できるというか勉強できるっていう環境を含めて、まあ、そういったことが日々の自分のやりがいに常になっていますし、それといくつになってもこう知らないことを知ったり勉強したりっていうのが、子どもの頃はあんまりだけ勉強しなかった、もう本当にもう小中高の頃とか、まあ、ずっと剣道は武道はやってましたけども、あれだけ小学校の時のこの間通知表が出てきたんですよ。
マジで
出てきてですね、たらこう書いてやることがですね、社交性があって誰とでも仲いい、まあ、確かに私男の子女の子関係なく女の子5人私1人で遊びに行ったりもしてた小学生の時、誰とでも仲良かったんです。でも書いてあるのは社交性があって誰とでも仲がいいです、で、あの話題の中心です、でも学習をもう少し励んでくださいっていうふうに書いて、こんな人間があのやっぱり働き出してからその学ぶというか新しいことを知るとか知らないことを知る、このなんかこれがいくつになってもこうなんていうんですかね、モチベーションになってるって言いますか。
なるほどね。で、まあその学校評価っていうか、
そうです。
その学校があまり得意じゃない人って、うん、あんまり向いてない人って、うん、社会に向いてるのよね。うん、
絶対そうです、
そうね、
だから結果的にその才能っていうのがその20代からやっぱこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかって、うんうん、なんかそうらしいよ。
ああ、そうなんですかね、うん、
だからその原さんと反発しよった人たちって結構学校の成績が良かった人たちなんで、
うん、まあ優秀な方は多かったんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
だから学校に向いてる人よりも向いてない人の方が社会には向いてるっていうこと、
う
ん、
そうです、そうです、
これ高校生とかも言うんやけど、
ね、う
ん、
ああそうですか、
うん、心配せんでいいよって、
いや、でも働き出してからがもっと本勉強だというふうに、うん、なとこは、うん、まあ今でもあるのでです ね、
ね、学びたい一心やもんね。
いやもう、
うん、だから学生時代って、はい、あんたたちさって勉強してもさ宿題してもさ、うん、お金もらえんよねって、うん、大人になったら勉強したらお金もらえるよって。
そう、でも知らない人多いかもですね。お金もらえるって高校生が。
だって
そっかそっか、
仕事に夢中になったらお金もらえるし、うん、
もらえますよね、
もっと夢中になったら増えていくよね。
うん、確かにです ね、
そうですよね、
うん
うん、
そういうことに早く気づいてほしいな。
うーん、なかなかでもね、分かんないですよね。経験ないと小学校中学高校の時って知らないからですよね、
うんうん、まあ、あとこの年齢になってさらにやりがいというかそれ一つ感じるとすれば、部下とかスタッフとか の、
うん、
あの成長、自分だけじゃなくて、
あ、そうよね、
やっぱり そういったところがこう見えてきたりするのはものすごく、ね、まあ、嬉しいというか、
うん、
あのやりがいに感じるところです ね、
ね、
こうやって一人でも二人でも増やしたい、
うん、いい話よね、
すごい、
いや、まだまだです、修行中でございます、
修行中、う
ん、すごいな。
まあ、その原さんとも、久しぶりにお会いしてね、
うんうん、
あの希望が丘特別支援学校のイベントにちょっと絡ましていただいてて、でその時にその障害者雇用の事業者として原さんが来たんよね。えって、
そうですね、
なんでおるとって、
お互い、
お互い
みたいな、
ね、
つながるんですね、またこうね、うーん、
その辺は障害者雇用も結構もう歴史的に、
そうですね、これはまあ日本グループになる前からだったんですけども、16年ぐらいになりますけども、まあ、あの某 M 社のちょっとご紹介、話もありまして、取り組んでいますけども、まあ本当に取り組めば組むほど我々の方が勉強になる、こちらの方が勉強させてもらってる、だからそういう位置づけで、まあ今もやって、だからもうただ単に障害者の方を雇用するというだけじゃなくて、そのために取り巻く人たちのこう関係性とか、あとその子その子の理解とか、それを考えることがものすごく我々 の、 そのヒューマンマネジメントの勉強の一つだというふうに、
で特にこう発達系にご熱心 で、
ね、
発達系って結構苦戦するんよね、まあ、雇用でね、
はい、
うん、だから、そういったところでお話、久しぶりに会ってお話したときに、いや、そのお給料なんかも基本的に同じって、
はい、同じです、はい、
聞いてさ、ね、
すごいですね、
結構そういう企業がちらほらできてますよね。
ああ、まあそうですね、だから、まあ、同じだからこそ社会の一員なんだぞっていう、うんうんうん、そこは大事にやっぱして、
うん、まあ、それなりに厳しく、
そうですね、厳しさも教えていかないといけないし、
そりゃそうよね、
うんうんうん、
これからどうですか、原さん、やってみたいこと、はい、
まあ、これからもちろん仕事としては、まあ、事業としても店舗数を増やしていくことももちろんですし、ただ単に増やしていけばじゃなくて、やっぱり我々の業界というのは掘っていたら自利品になっていく、立地環境も変わっていく、やっぱ次の世代がちゃんとやっていけるように常に攻めの体制で、そういった意味合いでやっぱり店舗も少し拡大していかなくてはいけないというのはまだまだありますし、と今お話出ました障害者雇用に関しても、もっともっと当たり前にしていきたい、で弊社が今8名、各店舗にこう配属されてますけども、まあ、本当にもう今25店舗全部に入るぐらいの、これを普通にしていきたいというのが一つというのと、私の車遊びを少しずつこうできる範囲復活させていきながら、
嬉しそう、
20代の気持ちをその面は持ちながらやっていきたいかなというふうに思って、
だからすごいスピードで走り終えて、
あの杖つきながら降りてほしいね。
かっこいいですね。
揺れながら、揺れながら、
いや、いいですね。
いいですよね。いや、走りとね、なんかギャップがあってね。
かっこいいと思うけどな。
いやいや、でもまだまだ、はい、まだまだです。
うん、今お乗りになってる車なんですか。
今車両は今 GR ヤリスってやつです。
ヤリス、
はい、GR ヤリス、
GR、
それはもう行動専門。
もちろんそうです。もともとラリー用なんですけど、ベースはですね。
あ、ベースはね、でおとなしめに攻めるんですね。
そうですね。昨年サーキット走ってきましたけど、
それあれサイドブレーキついて
る。もちろんです。
もう我々世代はあのサイドブレーキでカーブ曲がる。
見たことあります。
キュ
ッて、いくつになるとでしょ
う。いくつになってもアドレナリンがこう湧き出るものは大事です。
大事ですよね。大事、はい、
だからあのサイドがあのフットのやつとか、
違う、
まあ、最近のやつボタンやったりする
から、ね、
あれは寂しいね。
電磁ですからね。電磁式です
ね。サイドを引いて曲がるものっていう人生です
から。人生ですね。
あれチャイム鳴ったっけ。チャイム鳴りまして、はい、放送時間が残り2分ぐらいになっておりますが、
はい、
原専務ラジオいかがでしたか。
いや、もう本当に皆さんおっしゃるように時間が持つのかなと私は思いましたけども、うん、いや本当にあっという間というのは本当に言葉通りで、うん、まだまだなんかこういろんなことが話ができればなと思った次第でございました。
そうよね、本当よ。
本当に
こうやってラジオの沼にはまってい
く。いやいや、素晴らしいですね。
沼にね。
今お住まいは長崎市内。
はい、長崎市内の北港の向こう側の小山というところ
。ああ、今から大変ですね、雪降ったら。
もうそうですね。基本的に下と2度ジャスト違います。
やっぱ違うんですね。
ジャスト2度違う。
この前の雪は大丈夫だった。
もちろん積もってます。
でそのあれでヤリスでぐるぐる回るんです
か。いや、まあ、ぐるぐる。
喜ぶっすよ、雪降ったら。
ぐるぐる。
あの滑りながら走るっ
ていう。危ない、怖い。
そうですね。
さあ次週ですけど、はい、8年の1月26日月曜日ですね、記念すべき346人目のゲスト様は、長崎市内からですね、はい、株式会社ダーズ代表取締役、うん、中村友様、うん、友様の友は、はい、フレンドの友、うんうん、素敵な女性ですね。
綺麗、ね、で歯型美人で。
あ、そうよね、うん、でまたアシスタントは、
はい、
神戸さん、
はい、
うんうん、
まあ、よろしくお願いします。
お願いいたします。でこのあと6時からはシームレス学園と続きますので、チャンネルはそのまま FM 諫早でお願いいたします。ということで、さあ、40年来のお友達でございます。
はい、ありがとうございます。
原専務様、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオでご一緒できる日が来るとは、
夢にも思いませんでした。40年前には。
ね、でもやっぱりその若い頃の、ね、経営感覚、素敵なお話ありがとうございました。
とんでもございません。
では結びのご挨拶でございます。日本海の株式会社原専務様もご一緒に、せーの、
また来週。
いくつになっても勉強と挑戦を続けたい。
バイバイ。
いや、楽しかったです。
ありがとうございます。
もうね、スタジオね、ドーナツの匂いが。
食べたくて食べたくて。
いただきますんで、ありがとうございます。
ありがとうございました。
愛の歌を、愛の歌、君の声で聞かせ。